イエス様が天の国について語っています。例え話を用いて分かりやすく語っております。天の国というのは聖書の中では神の国という言い方も出てまいりますけれども、要するに神様がご支配なさる、あの世のことでございます。一般には天国という呼び名の方がよく使われているかと思いますが、この天国についてイエス様が語っているところ、それが今日の今ご一緒に聞いた福音書の御言葉でございます。主イエス・キリストにとって天国はリアルな現実でしかありません。リアルな現実であるからこそ主イエスは神を証しし、神様の愛を述べ伝えることができたのであります。しかも今日の福音書にあるように、例えてお話しできるほど天国というのはイエス様と結びついていたのであります。残念ながら私たちにとってはそうではありません。天国は見えないし、天国は近づけないし、この世にいる限りはロケットに乗っても天国へ行くことはできません。ですから天国って本当にあるんだろうかとか、自分は天国に行けるんだろうか、そんな思いになり不安になったり、あるいは疑ってみたりする私たちであります。そういう私たちだからこそ主イエスは天国について語ってくれたのであります。どんなことでもそうですけれども、事柄を説明するときに例えて言えば、つまり例え話でお話しできる人という人は、そのこと自体を本当によく熟知しておられる方です。ちょっと聞きかじってこう自分が知ったことをですね、こう人に言うときに、聞きかじりのいい加減な知識だったりすると、せいぜいできることっていうのは人の言葉で真似事のようにお話しすることだったり、あるいは聞いている人をケムに巻くために誰も聞いたこともないような専門用語を並べ立てたりすることしかできません。そういう場合っていうのは結局言っている本人も何のことだかよくわからなかったりするのです。ことの本質が分かっているからこそ例え話でお話できるんですよね。神様の愛を手に取るようにリアルに語るイエスにとって天国というのはそういう世界です。疑うことが馬鹿らしいほどイエス様にとって天国はリアルなのです。神様を信じる人にとって天国というのは信仰を通してリアルになります。リアルな天の国がその人に備えられるのであります。世の中には神様を信じない人たちもたくさんいます。これだけ科学的なものの見方が世界を席巻する時代でありますから、科学の力で明日の天気が分かります。台風が間もなくやってきますと知らせてくれるのです。これは科学の力です。 科学の力で火星にだってロケットを飛ばして着陸させることができてしまいます。科学の力で人間の体内の遺伝子を分析すれば、あなたがどんな病気にかかりやすいかなんていうことまで分かってしまいます。これすべて科学が教えてくれます。別に神様がいてもいなくても科学があれば大丈夫、関係ないだろう、まあ、そんな風な言い方をして嘘吹く人がいてもおかしくないと思うのであります。けれどもそういう受け止め方ですと、全てがこの世の中で完結をしていきます。どういうことかというと、私たちのこの世の命が終わったら、はい、それまで、あとは何もございません。こういうことになります。神様を信じない人たちにとって天国というのはおとぎ話でしかありません。けれども神を信じる人にとっては天国はリアルなのです。少なくとも主イエスにとって天国は例え話で語れるほどにリアルなのです。イエス様はいろんなものに天の国を例えました。今日のところ、それから先週の御言葉もそうでしたけども、先週は何でしたでしょうか。天国はからし種に似ているという例えを私たち聞きましたですね。そしてパン種にも似ています、そういうお話でした。で、今日の福音書の中では天の国は何に例えているかというとですね、畑に隠された宝のようなもの、あるいは高価な真珠のようなのだというふうにお話ししています。今日はこの福音書にスポットを当てますので、この宝ですとか真珠といった側面から、まあ、天の国をちょっと見てみたいと思うんですけど、まあ、このからし種とかパン種よりも宝とか真珠の方がなんとなくこの天国の価値の高さというのは私たちに伝わってくるような感じはいたしますですよね。ただし今日の例えからは私たちが聞きたいのは、それがどのぐらい高価なのかとか、お金の価値にするといくらになるかとか、そういうことではなくて、その宝を、すなわち天国を見つけた人の方に注目をしたいのです。そこにイエス様の御言葉の強調点もあります。こういうふうに御言葉が言っています。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。あるいは高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。この二つの例えに共通していることは何でしょうか。持ち物をすっかり売り払ってそこを買うというところに共通点がございます。天国という宝、あるいは天国という真珠は、あなたが今持っているものすべて投げ売ってでも買う価値がある。それどころか、それでもまだあまりあるほどです。このようにイエス様は語るのであります。それだけではありません。今日のところたくさんの例えがございます。残りの天国の例えも見ていきたいと思いますが、一つは魚釣りの例えになっておりまして、網が湖に投げ下ろされていろいろな魚を集めます。まあ、この地引き網漁っていうんでしょうか。そして当然ながらその網の中にはいろんな魚が混じってくるわけですが、それを漁師が 良い魚と悪い魚とをより分ける様子、これをイエス様は天の国に例えているんです。その後に続くイエス様の描写によると、魚ではなくこの良い人と悪い人を天使が選び分けるこの世の終わりの様子、こんな言葉もイエス様の例えの中にございます。これは当時のイスラエルの人たちの一般的に思い描いていた天国と地獄の様子でもありますし、この日本のような風土で仏教や神道を土台とする私どもの心の中にもどこかに潜んでいるイメージと言っていいんではないでしょうか。宗教を問わず広く知られている、ごく一般的なとか伝統的なというか、天国と地獄の様子がイエス様の言葉としてございます。先週の例えの中に天国の天の国の例えが 毒麦の例えっていうのがありましたですよね。それなどもこれと似通っているような気がいたします。でこのようにイエス様は実に多彩に天国を描いているのです。天国とはこれだっていうふうに一つに特定できるといいんですけれど、どうもそうではないようですよね。この一つ一つの例え話の中にそれぞれ天国の神秘が秘められている、込められているのであります。小さなからし種やパン種のような天の国、持ち物を全部売り払ってでも買い取るほどの大きな価値のある天の国、良いものと悪いものを選び分けるという古くからの言い伝えのこの天の国、これらの例えから天の国のこの奥深さを教えられる気がいたします。と同時に、私たちは天国っていうのはこんなところというようなこの固定的な固まったイメージで決めつけることはもうやめて、この例えの一つ一つが語る全ての側面が天国にはあるんだというふうに受け止めていきたいと思います。例えば天の国という次元をあの世の出来事、一番冒頭に私もそんな言い方をしましたけど、あの世の出来事と決めつけることも、これも決して正しくはないのであります。今日もこの礼拝の後に捧げ物をして、その後に教会を代表して信徒の方がお祈りを捧げてくださるんですが、よくそのお祈りの中でも、私たちのお祈りの中でもございますけど、こんなふうな言葉がよくございますよね。どうか神様、これを御国の、つまり捧げたものを御国の建設のために用いてください、こういう祈りを私たちを代表した方が祈りを捧げてくださいます。まさしくその通りで、御国の建設、天の国の建設作業というのは今も進行中なんであります。ここにいる私たち一人一人は天の国の建設現場で働いている、御国建設株式会社の作業員なんです。天の国は私たちのこの世界とつながっているんですね。御国建設株式会社の作業員である私たちが、じゃあ何をすべきか、それを 示してくれているのが、まあ、例え話なんですが、その中でも先週あったからし種の例え、あれなんかはとても分かりやすいと思います。あんな小さな一粒が思いもよらない大きな草木に成長をしていくのです。それが天の国なんです。天の国ではそれが起こるというのがイエスの言葉でありました。大きく大きく成長させてくださるのはもちろん神様ご自身なんですが、イエス様はこれと全く同じことを別の例えでも話しておられます。大変有名な例え話で、日本福音ルーテル社団ジェラの御言葉、聖書の言葉の標語にもなっている言葉ですが、マタイ25章にあります最も小さなものへの技の例えです。まあ、それだけ言っただけで思い出す方もいらっしゃると思いますが、王様が人々を祝福して御国に招くんです。でその時に王様が招かれた人たちにこういう言葉をかけます。君たちは私が飢えていた時に食べさせてくれた、私が喉が渇いている時に飲ませてくれた、私が旅をしている時に宿を貸してくれた、私が裸の時にあなたは服を着せてくれた、私が病気の時あなたは見舞ってくれた、私が牢に入れられていた時あなたは訪ねてくれた。すると招かれた客が王様に聞き返します。王様、いつ私があなたにそんなことをしたでしょうか、記憶にございませんけれども。すると王様がこういう言葉を言いました。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さな人ものにの一人にしたのは私にしてくれたことなのだ。最も小さなものにしたこと、これが実はイエス様に対してしたことなのです。イエス様のために行った技だったんですね。からし種のような小さな技が大きな大きな働きに王様が、神様がしてくれたのであります。私たちの普段の生活の中のちょっとした気遣い、人を思いやる愛の技が、これが天国という想像もできないほどに大きな御国を実は作っているのであります。いつの日にか完成する御国建設を私たちは今ここでこの瞬間にもコツコツと行っているんであります。イエス様はまとめ、最後のこの例えのまとめのところで弟子たちにこういうふうに尋ねます。お前たちはみんなこれらのお話が分かったか、でこういうふうに尋ねるんですね。すると弟子たちが分かりましたと威勢よく答えました。私はですね、はるか昔中学生の頃の、この話を聞くと中学生の頃の数学の先生を思い出すんです。でこの先生っていうのはですね、どちらかというとあんまり生徒たちの方は向かないで、黒板にこう一人でブツブツつぶやきながら数学の数式をこう書いているんですけれども、でみんな黒板見てるというよりもみんなこう机の方を下見ている、そういう授業の聞き方だったんですが、一通り黒板にバーッと書いて説明し終わるとですね、くるっと生徒たちの方を振り向いて、はい、この問題分かった人って言うんですね。分かった人って言われると、もう勢いで言われるもんですから、全然分かってなくても私たちスッと手を挙げちゃうんですね。それとこう似てる感じがいたしましてですね、イエス様から例え話で天国のことを語られた弟子たち、分かりましたって答えるんだけれども、 どこまで分かったんだろうか、なんていうふうに思ってしまいます。イエス様は弟子たちに言いました。天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。天の国の学者とはイエスの話を聞いている弟子たちのことであり、そして今日この御言葉を聞いている私たちのことでございます。イエス様の例え、聖書の言葉、教会、クリスチャンとの交わり、そうした一つ一つから私たちは天の国のことをコツコツと学んでまいります。そして神様の愛にお応えし、からし種のような小さな小さな主の技にコツコツと取り組むのであります。それが紛れもなく御国建設でございます。お祈りいたします。主なる神様、あなたが御子イエス・キリストを使わせてくださり、天の国について例えを用いてお話しくださいました。天の国は私たちがイメージしにくく、そしてどんなところだろうかと思い巡らしても見えてくるものではありませんが、例え話を通して私たちはたくさんのことを教えられています。どうか私たちも今この天の国にいて、それを作っている一人一人ということを私どもの今日の御言葉から私どもに教え、あなたの御用のために神様の愛をコツコツとこの地上で積み上げていって天の国をもたらしていくことができますように、どうぞお導きください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。